はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、問われているのは XY 間の法律関係ということですね。なので、X が Y に対してどういう請求するのか、Y が X に対してどういう請求するのか、これを考えていけばいいですね。まあ、今回は X の請求でしょうけどね。つまりこのね、登記名義ですね、これ抹消してほしいという形になると思いますから、ね、X の Y に対する請求ということになるでしょう、ね。で、その根拠としては、ね、自分に所有権があるということを言っていけばいいのかなと思いますね。で、Y としてはね、それでは負けてしまいますから、だから今回はその B ですね、これがまあ代理になってるわけですけども、こう取引したということでね。なので、ここに売買契約があると。だから自分は登記名義保持していいんだというふうに言いたいところですが、ただね、B は無権代理人ですよね。B が持っている権限というのは、抵当権設定登記手続きを行う、そういう代理権ですからね、売っ払っていいというふうには当然ね、言ってないわけですね。そうね。なので、まあ、無権代理ということになりますから、 Y の主張は原則としては認められないということになります。まあ、そこでですね、 Y の側としては、ね、この110条ですね、この表権代理主張していくということになるでしょう。具体的には抵当権設定登記手続きを行う代理権、これを基本代理権とする110条の表権代理の成立、これを Y 側が主張していくということになります。まあ、あとは、ね、表権を検討していけばいいですよね。まずその基本代理権の存在、越権行為、それから正当理由ね、この3つ検討していけばいいですよね。で、まず基本代理権の存在、条文上権限というふうになっていると思いますけども、ね、まずそれはどうなのかと。で、ここね、一つ論点があって、まあ、具体的にじゃあその代理権って何ぞやという話になると、これは抵当権設定登記手続きを行う、そういう代理権です。これはあくまでもその手続きね、その公のその手続きをするための、そのための代理権ですから、だからこれは取引に用いられるものじゃないじゃないかというふうな議論になってくる。で、そうなってくると、ね、110条というのは取引の安全を図るためのものになりますので、なので、これは基本代理権足りえないんじゃないかと。まあ、こういう話になるわけだよね。で、判例もそれは原則として認めていて、公法上のその代理権と、法上の行為についての代理権というものは基本代理権にならない。これは原則だというふうに言ってますが、ただその司法取引の一環としてされるというような場合には、つまり司法取引に紐づいて、その法上の代理権が与えられているというふうな場合にはね、この場合には基本代理権足り得るというふうに認めてますよね。で、今回はどうなのというと、今回はその控訴時にですね、もともとこれ、抵当権を設定するという契約があって、それに紐づいてですね、代理権が与えられてますからね、司法取引の一環というふうに考えていいんじゃないかなと思いますね。はい。なので、基本代理権 OK ということでいいでしょう。で、越権行為当然 OK ですよね。抵当権設定登記手続きを行う代理権しかないにもかかわらず、売却やっちゃってますんでね、まあ、これも当然ありというふうに見ていいでしょう。で、最後に正当理由ですよね。で、この正当理由に関しては、判例はその善意、まあ、無過失、まあ、特に正当理由のところはまあ無過失になりますけれども、ね、その無過失、これを意味するんだと、ね。だから Y 側が、まあ、無過失なのかどうなのかというところを考えなきゃいけないですよね。はい。で、本文において必ずピックアップしなきゃいけない事実としては、ね、やはり今回ね、その実印、これを用いていると。それからまあ印鑑登録証明書ですよね。この2つ、このセット、このコンボというのは非常にこれはね、重要な意味を持ってきますよね。なぜかというと、この実印を使うというのは、これはまあ日常取引においては非常に重要な場面に限定されているわけで、それを他の人に預けるなんてことは基本的にはないわけですから、ね、だから、これ実印を用いられている、しかもまあその印鑑登録証明書と、ね、まあ、セットでその用いられているということになればですね、基本的にはまあそれを信じてしまってもまあ仕方がない、代理権信じてしまっても、ね、仕方がないのかなということになるのかなと思うんですね、これはね。で、ただ、特段の需要があるというような場合ね、まあ、例えばそうですね、例えばその家族である、その代理人がその、ね、本人の、まあ、その家族であるというような場合には、その場合にはね、ちょっと別に考えなきゃいけないかなと思うんですよね。その家族に、まあ、家族のその中ではね、そういう、まあ、なんていうんですかね、重要なものの貸し借りっていうようなものもあってもしかるべきかなと思いますし、まあ、実際それがね、通常かな、特にその夫婦ですよね。まあ、子供と親とかってちょっとあれかもしれませんけども、夫婦だとね、まあ、例えばその旦那さんのキャッシュカードを奥さんが使うなんてことは、それはもうしょっちゅうあるでしょうしね、それはね。なので、まあ、そういう実印、とかね、まあ、あとは印鑑登録証明というふうなね、そういうふうなものにおいても、やはりその家族の間ではそこまでこうね、貸すときに慎重になるとかってことはまあないのかなということになりますから、例えばそういうふうなね、ケースなんかも考えられると思いますね。なので、その絶対じゃないですよね。実印プラスその印鑑登録証明というものはね、まあ、絶対じゃないんだけれども、ただね、それはすごく重要な意味を持っているのは間違いないと。で、今回は別にね、そういうのはその家族だとかっていうような事情は特にないのかなと思うんですよね。なので、まあ、そう考えると、特段需要というのも特にないのかなというふうに思いますし、またかえってですね、その Y はですね、ちゃんと X の意思を確認しようというふうなことでね、まあ、かなり慎重なんでしょうね。実印プラス、印鑑登録証明というコンボがあっても、なお、意思を確認しようということで、電話してるんですよね。で、ただね、その電話に出たのは別人だったと。 ということなんですよね。これはまあ B が用意した別の人物だったということになりますので、ね、まあ、これも Y としてはもうやるべきことは全部やってるのかなということになりますよね。尽くすべきその調査というものは、まあ尽くしてますし、まあ、何より、ね、その実印プラス印鑑登録証明というのは、ね、それだけ重要な意味を持ってるわけですから、だから本件でその Y がその確認してなかった、その加電してなかったみたいな話になってくると、もしかしたらね、まあ、有価質だっていうふうな認定もあり得るかもしれないけど、本件はまあやるべきこと全部やってますから、ね、まあ、その印鑑、実印プラス印鑑登録証明っていうものと、それからその確認をしてるっていうその2点を持ってですね、無価質認定していいんじゃないかというふうに思います、これはね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、回答を見ていきましょう。で、まずね、その X の請求を書きました。で、所有権に基づいて、この登記名義ですね、について、所有権移転登記です。移転登記のその抹消登記手続き的ね、これをするだろうということで、で、次にその Y 側の反論としてはね、この代理行為によって、その売買契約によってね、取得しているということだけども、ただそれは認められないですよね。代理権がないわけですから、ね。だから無権代理行為ということになります。ね、で、無権代理行為になりますので、なので、効果帰属しませんよと、まあ、これが原則になってきますよね。で、そこでまあ、Y の側としてはね、次の手ということでね、まあ、有権代理がダメなら表権代理というね、そういうことになってきて、110条、これを主張していくだろうということになりますよね。あとは、その要件を検討していくとね、基本代理権、越権行為、代理の権限があると信ずべき正当の理由、それぞれ検討していけばよいということになりますよね。はい。で、まずその基本代理権ですけども、ここは公法上の代理権なんじゃないか、公法上の行為を行う代理権なんじゃないかということで、基本代理権にならないんじゃないかという話ね、これを書いていけばいいのかなというふうに思います。で、先ほど言いましたように、司法取引の一環としてなされるというような場合には、公法上の代理権であっても基本代理権足り得るというふうに考えていいと思いますから。まあ、今回はこの要件を満たすということですよね。まあ、その抵当権設定登記手続きはですね、その抵当権設定契約というものに紐づいているわけですからね。はい。で、あと越権行為は問題ないでしょう。で、それから代理の権限があると信ずべき正当の理由ですけども、ここは善意無価質と同義であるということね。で、一応ね、そのまあどういうふうに判断していくのかというファクターでね、取引の内容とか取引の方法とかね、まあ、その諸般の事情を総合的に考慮するんだという話をね、書きましたけどね、まあ、ここは書かなくてもいいですね、ファクターとして、まあ、どういうものがね、その必要なのかっていうのはまあ当てはめながら示せばいいわけですから、別に書かなくてもいいと思います。あとは当てはめですよね。で、まあ、絶対触れてほしいのかなというところでいくと、やはりね、先ほど言いましたように、実印プラス印鑑登録証明というところですよね。ここは必ず触れていただきたいところかなというふうに思いますよね。で、特段重要ない限り制度の理由はあるということです。で、本件は特段重要ないだけじゃなくて、かえってね、その Y が、まあ、X の意思を確認するっていうような形でね、慎重な態度を取ってますから、尽くすべき調査義務というのはもうね、すべて尽くしたというふうに考えていいかなと思いますので、制度の理由ありということですね。まあ、あとはね、その考慮するとすれば、まあ、今回はね、その土地ですよね、その土地の売買というふうなことになってきますので、ね、なので、まあ、土地の売買となるとね、まあ、金額もそれなりに大きくなってくるということで、慎重にならなきゃいけないじゃないかというふうなね、まあ、これは過失を認定しやすい方向になりますけれども、ただね、先ほど言いましたように、実印プラス印鑑登録証明、それから、加電して確認しているというところから考えると、ね、まあ、確かに取引としては重要な行為と、ね、重大な行為ということになると思いますけどね、ただ、まあ、今回は正当理由認定していいんじゃないかということですよね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。